皆さんこんにちは。葛飾 FM 防災リポーターの山岸智子です。この番組では皆さんに役立つ防災減災ネタを防災士で一児のママである私トモコンが分かりやすくリポートしていきます。今回も変わらず楽しく元気よくお届けしていきます。8月最終週になりました。長かった夏休みがついに終わりを迎えようとしています。皆さん今年の夏の楽しい思い出はできましたでしょうか。我が家は振り返るとですね、ほぼ剣道一色でした。剣道の大きな大会に出たり練成会に参加したり、いろんなね大会に参加する機会がありまして、ちょっと一回り成長できたんじゃないかなって思える、そんな夏でした。さあ今回の防災ママは前回に引き続き夏休み特別企画です。池袋防災館に息子とお邪魔してきました。その様子をお聞きください。それではここからは池袋防災館の阿部さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
池袋防災館はどういう施設になるのか教えていただけますか。
はい、この防災館はですね、いろんな災害に対して自分の身の安全を図ったり対処したらいいのかっていうことを体験から学ぶ、そういった施設になってます。
はい、具体的にはどういう体験施設があるか教えていただけますか。はい、
地震の体験であるとか、地震が起こった時にその後にもしかしたら火災になるかもしれないということで消火の方法で、消火をしてももう消火しきれないった場合に避難しなきゃいけないといった場合の煙の中を避難する方法体験などがあります。まあ、その他にも応急救護の救急体験とか、あるいは VR ゴーグルといって、疑似体験する、そういった災害をゴーグルを通して体験する施設なんかもあります。
はい、今回私は子どもと一緒にショートコースということで地震体験と、あと災害頭上訓練というあまり聞きなじみのない訓練体験させていただきました。
は
い、
この頭上訓練はですね、最近導入されたものでして、はい、簡単に説明すると防災地図を作るための、まあ、基本的な作り方を学ぶところになってます。
とても勉強になって、自分たちもお家に帰って防災マップ作ってみたいなっていう意欲にかきたてられるような内容でした。はい、そして池袋防災館からのお知らせありましたら教えていただけますか。
はい、9月1日というのは皆さんもご存知のことと思いますが、関東大震災があったということを、まあ、起源として防災の日ということになっておりまして、その防災の関連した展示なんかを防災館でやる予定ですので、皆さん、こちらにおいでくださいませ。
ここまでは池袋防災館の阿部さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
緊急地震速報が鳴りました。テーブルの下に潜ってください。
強い揺れに警戒
して、頭を上にぶつけないようにね。
揺れるよ。
はい、終了です。今どうでしたか。
どうだった。
めっちゃ揺れてた。
めっちゃ揺れてた。
でもなんか、
大丈夫だった。
大丈夫だった。今度は緊急地震速報が鳴りません。
流れない、ね。
はい、あ、はい、揺れありました。
揺れてる。
中戻ってください。はい、しっかり。
あ、すごい、後から来る。
もう一回、強い揺れが来ます。
落ち着いたかな。落ち着いてるね。あ、まだ来る、揺れてる、揺れてる。
これは終了しました。
思ったよりやっぱ長いんですね。
長く感じました。
長く感じました。で、一旦ちょっと落ち着いたのかなって思ったら、また強くそこから揺れがあって。
そうですね、
びっくりしましたね。
地震ってそうですよね。大きい揺れがずっと続いてるわけじゃない。少し、収まる時もそれでまた揺れ始めるし、
揺れてて一生懸命もう足を押さえるのが精一杯で、途中で揺れが激しすぎて頭ね、テーブルにちょっとコンって打ったんだよね。テーブルに当たらないようにちゃんとかがんで守んないといけないんだなっていうのはね、今すごくね勉強になった。やっぱ揺れてる間にだんだん頭が上がってきちゃうんですよね。で、揺れが収まったかなって思って少し顔を上げた瞬間にまた揺れて、頭がドンって、テーブルに当たっちゃったんで、ちょっとやっぱずっとやっぱダンゴムシのポーズしないといけないんだなっていうのはちょっと身に染みましたね。
ここは2番目の体験コーナーです。
はい、
災害が起こった時に、地震が起こった時に、危 険なところいっぱいありますよね。そういうのを地図の中に入れてもらいます。危険な箇所はどこどこ、どこかのどこかなってね。それから災害が起こった時にどんなものが使えるのか、消火器とか、ね、あと場所は病院とか、そういうのを地図に全部入れていきます、
はい、
そして完成したら災害が起こった、じゃあどうやって、安全に避難できるのかというような地図作り、防災マップという、それを作る要領、こんなように作ったらどうですかと、そして地域に帰っていただいて、それで地域の皆さんと一緒に作ってみましょう、災害が起こったんです、起こった時にそれを活用しましょう、そういう基本的な防災マップ作りの説明ということで、それではですね、今みんなこう盛り込みました。これからは盛り込んだものをどうやって活用しますかということで、避難場所はここにします、ここです、ここにどうやって避難しますか、じゃ例えばここが自宅です、避難場所まで危険な箇所を通らないようにどうやって行きますかということで、やってみてください。こっち来て、
実際できますか。
この危険箇所を通らないようにここまで行く、危険箇所ってあるんですよ、看板利権、ここが自宅、危険箇所ブロック、ここの前を通らないようにここまで行きます、
はい、頑張ってみて、は
い、頑張ってみて、
まあ、難しいね、
そこで、
ああ倒木、
そこで考えましょう、
考えちゃうね。
ピンクは何だったっけ、
ピンクは通れないところ、あとここ、
ここ無理だよね、
川だね、
川
泳いでいくの、
はい、考えてるとこ う, い、はい、こういうところは通れるんだからね、
あ細いところも通れるってよ、こういう、
あそうだいた、
あ
はい正解、
いえ
そうです、
すごいね、考えて、
まだここだ、
そうね、
そうね、
いろいろなパターンがあると思う、
うんうん、
だからこういう地図を作って、この道も正解、他に道もあります、事前に研究しておく、それが大事。
ここからは今回のショートコースインストラクターを務めてくださった小林さんにお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
地震の体験も災害図上訓練も私にとっても息子にとってもとても勉強になるものでした。前日にちょうど宮崎の大きな地震があったばかりで、また同時に南海トラフの地震の注意というのも発表されました。地震に対して今私たちが備えておくべきもの、やっておいた方がいいよというものがあればご紹介いただけますか。
まず地震が起こった時の行動です。地震が起こったらまず身の安全を図ってください。自分自身命が危険にさらされると次の行動ができません。まずは身の安全を図ることが第一です、
はい、
それから地震というのは少し収まる時があります。その時を狙って火の元を確認してください。慌てた行動は怪我のもとです。
ちょっと前までね、地震対火を消せっていう単語がねずっと頭の中にありましたけど、今はまずは身を守る、で落ち着いたタイミングで火を消しに行くっていうところが大事なんですね。
その通りですね。それから地震の備えとして家具類、転倒落下、移動防止を事前に対策しておきましょう。それによって地震が起こった時、怪我、そういうのを防止できます。家具の転倒落下移動防止をしていただきたいと思います。
ありがとうございます。ぜひ皆さん今のうちに、ね、できる備えをしていただけたらと思います。ここまではインストラクターの小林さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
池袋防災館にお邪魔した様子をお届けしました。池袋防災館、実はね初めてお邪魔しました。池袋駅の西口から徒歩5分くらいの場所にあって、池袋消防署内の4階と5階が防災館でした。都心部ならではのコンパクトさで、もうね必要なものをギュッと詰め込んだ防災体験施設っていう感じでしたね。今回息子と体験したのは地震体験と図上訓練です。地震体験はね、いろんな場所で息子と一緒に体験してるんですけど、やっぱりねその都度怖いなって思わされます。池袋防災館の地震体験ではリビングテーブルが1個設置してありました。最初はね息子が1人で体験しました。なんかね
お昼ご飯を食べている設定を自分でしてて、ご飯食べてるところからねスタートさせてましたね。施設のその背景にはリビングの映像が映し出されて、その中のテレビから緊急地震速報が流れて、まもなく地震が発生する形になっていました。息子は緊急地震速報が流れてすぐテーブルの下に隠れていました。その時きちんとテーブルの足を抱えるように持つと、テーブルが固定されて自分の身も一緒に守れるので安全だよっていうアドバイスをもらいましたね。そして私が続いて大きめの震度で体験をしました。もちろんねすぐテーブルの下に隠れたんですけど、あまりの揺れの大きさにテーブルにね頭を軽く打ってしまいました。もちろん頭までしっかりとね丸くなったつもりだったんですけど、縦揺れがすごくて頭がね揺さぶられちゃって、そのままコツンっていっちゃいましたね。でこれで今回ちょっと思ったのが、同じ地震体験でもやっぱり施設によって環境が若干違うんですよ。今回のようにリビングテーブルを設置してある場所だったりとか、あとは何もないスペースでダンゴムシのポーズを練習しましょうっていうような施設だったりとかね、さまざまな場所で地震体験を何度もすることで新しい発見につながるんだなっていうのがね、今回すごく勉強になりました。そして続いて頭上の訓練、こちらはですね池袋防災館でも始まったばかりの新しい体験になるそうです。防災マップの作り方とか見方、災害発生時の避難経路の考え方などを教えてくれるものでした。防災マップはですね、自分の家から避難所までの地図を作って、大きい道とか小さい道を色付けしたり、あとブロック塀がある道とか古い空き家など倒壊の可能性がある建物には印をつけたりするといいよっていうことをね教えてもらいました。そして自宅から避難所に向かうルートを確認した上で、一部の道とか建物が倒壊して通れなかった時の迂回路も考えておくといいよなんていうアドバイスももらいましたね。で息子は今回この頭上訓練一生懸命話を聞いていて、結果夏休みの自由研究で防災マップ作りたいって言い出しました。我が家はですね葛飾区で作っている防災マップをベースに、自分の足でプラスアルファブロック塀とかアンダーパスなど災害時に危険そうな場所を色を塗ったりとか、実際そこの場所まで足を運んで写真を撮って地図に貼り付けたり、あとコンビニやスーパーなど地図に載っていない AED の場所なんかも写真を撮って地図に載せたいよねっていう話もねしましたね。それをこれからねするところなんですよ。この番組が放送される頃には無事に防災マップが完成していることをね切に願ってます。そして先月今月と防災館を訪れたもう一つの理由がありました。それがクイズのスタンプラリーなんですね。行こう学ぼう防災体験というもので、都内の指定の防災施設でクイズに答えてスタンプをもらうと、各施設ごとで防災グッズがもらえるんです。そして池袋防災館を含む3つの施設で防災体験をして、池袋防災館に行くと達成記念グッズがもらえるっていうイベントになっています。我が家はこの夏休みで3カ所制覇しようっていうことで、本所防災館に行った後、四ツ江にある消防博物館に行ってきました。こちらもね初めて私行ってきた施設なんですけれども、四ツ江駅からね直結だったんですよ。改札出てすぐもう消防博物館の入り口があるから外出なくていいの。そして施設自体もものすごくね内容充実していました。昔の消防車とか救急車、あとヘリコプターの展示なんかもあってね、ものすごく迫力抜群でした。そしてそれ以外にも江戸時代の火消しのこう展示物があったり、近代の消防の歴史なんかもあってね、見応えがすっごくありました。こちらもねとてもおすすめの施設なので、ぜひ皆さん足を運んでいただけたらなと思いました。そして消防博物館が2カ所目のスタンプ、そしてそして今回の池袋防災館で見事3カ所達成、達成記念グッズ、とても素晴らしいね災害備蓄品になっています。気になる方はぜひ、来年の3月いっぱいまでこのキャンペーンやってますので、スタンプ集めてみてほしいなと思っています。 そしてね、池袋防災館帰る前に、じゃあ売店コーナーで記念になんか一つ買ってこうかって話になって、息子に好きなもの一つ選んでいいよって言って選んでもらったんですけど、それがね、ツーウェイランタンっていうものでした。懐中電灯にもなるし、カションと引き伸ばせばランタンになるっていうものだったんですけど、これね、770円で思ったよりリーズナブルで、すごく私自身も嬉しかったです。正直言うと、まあ、トミカとか文房具とか選ぶんだろうなって思ってたんですけど、ゴリッゴリの防災グッズをチョイスしてきて、いやね、お兄さんになったなってちょっとしみじみと感じちゃいましたね。そして9月1日は防災の日です。今年は8月30日から9月5日が防災週間となります。この機会に備蓄品の見直しをしたり、家具の転倒防止、窓ガラス飛散対策、あとは避難経路の確認などね、ご家族でできる備えをこのタイミングで改めてしていただけたらなと思っています。私も家族と一緒に自宅のこと、自宅周り、あと実家のことなんかもね、ちょっと地震対策見直してみたいなって思いました。防災ママともこんが行く、次回も楽しく体当たりリポートをしていきたいと思います。ここまでのお相手は山岸智子でした。また来月9月の第4火曜日にお会いしましょう。さようなら。